ほら、一緒にボードゲームしよう。ホラボド。
始まりました、ホラボド。このラジオは嗜好品であるボードゲームとホラームービーに深くメスを入れ、地位向上を目指すとともに、
あれ、
ひいてはこの日本社会における消えらるキーを根底から覆していこうという啓発活動番組です。
あれ、いつもと声が違う。
パーソナリティは、
ちょっと待ってください。
はい、
なんかおかしくないですか。
私はゲームマーケットに合わせて綺麗になったのです。
いつもの汚いね。
このラジオはうる覚えでした。
もみさんどこ行っちゃった。
いつものもみさんがいい。
いつもというと、
いつものね、
いつもの小汚いもみさんがね、いいですよね。
小汚い、
ちょっと帰ってこないですね。
このラジオは商品であるボードゲームとホラームービー。
もみさんを、ね、そうですね、もみさん好きな言葉ちょっと読み戻しましょうか。もみさんを、
もみさん好きな言葉、
ニーサックス、
ニーソックス、
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 ニーソックス。
もう
帰ってきました。
帰ってきました。
ああ、よかったよかった。
いやー、やばかったですね。
危なかった。もうニーソックスで召喚できたからいいものを。
召喚できちゃうんですね。
ねえ。
ニーソックスって何ですか。
もみさんの大好物じゃないですか。
いやいや、乗っかりましたけど。おかしいでしょ。
ニーソックスって。ちらっと見える太ももがね。
好きなんでしょ。
いやいやいや。
じゃあいいですよ。
はい。
嫌いなんですか、ニーソックスのことが。
好きです。はい。このラジオは商品であるボードゲーム。
ニーソックス。
ああ、もういい。もういいよ。はい、というわけでね。
はい。
まあもう茶番は捨てておいてですね。はい、このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけで、
はい、
ボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。
はい、
パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
チュポビです。
イエーイ。いや、ちょっと待ってください。
はい、
いや、もう冒頭から違う声が入ってるの気づいてますけど気づいてますけど、かおりんさんいませんよね今日。
そうなんですよ。
そうなんですよ、実は。
実はね、ちょっとね、かおりんさんがね、体調不良でね。
体調不良ということで、急遽ですよね。本当に。まあ、今回もね、以前ね、
ちば
みさんが、
はい、
そこに伏せたように、かおりんさんは今、横で寝ている状態で。
転がってますね。
あ、一応手だけ動いてますね。ぐったりして。
ね、そうですね。
はい。まあ、横にいる状態で、
はい、
まあ、進めていこうかなと。
はい。
ということで、私とちぱみさん二人で、
はい、
進めようかと思っていたんですが、はい。
はい。
まあ、こんなね、
はい。
まあ、ちぱみさんだけじゃ。
そうですよ。私、ガヤ担当なんでね。
ああ、自分で言う。
はい。
まあ、ハイパー心元ないんで。
そうですね。私自身も心元ないです。
私が、はいはい、今回ピンチヒッターとしてですね、
はい
はい、女性2人を
お
呼びしました。
はい、
ではまず、
はい、
自己紹介どうぞ。
はい、グミです。よろしくお願いします。
おグミさんあれですね、第13回、
はい
はい、花火大会のお祭りの際に、はい、ラブレターを紹介するメンバーとして ね、
はい、
はい、参加していただきましたが、
浴衣姿でね。
そうなんですよ。
そうですね。
まあ、あの時は浴衣姿でしたが、
はい、
ね、ちぱみさん、
はい、
実はですね、
はい、
グミさん、
何ですか、
現役ナースなんですよ。
現役ナース
エロいエロいですね。
エロいですね。あ、ナースでもよかったですかね、ちょっとね、もう。
あーですね。
いやいやいやいや、
ニーソックスじゃなく、
はい、まあ、今度はナースにします。
ナースのニーソックス、ナースのニーソックス。
長い長い長い。
それ
言いづらい、
ちょっと職業が違ってくる。
あ、そうかそうか、職業って、
はい、
イメクラかよ。
コラコラ。
はい、では続いてどうぞ。
はい、はじめまして、いっちゃんです。
いっちゃんさんは初登場。
はい、初です。
ね、
実
はですね、いっちゃんさんはですね、
はい、
まあ、長谷川トリさんを代表とするプロリスナー
を超
えて、
はい
はい、ハードリスナーとなってしまったですね、
はい、
いわゆるホラボドのストーカーです。
おー、
はい、そうなんですよ。ホラボドをね、何回、もうすでに何ですか、1回につき何回ぐらい聞いてますか。
1回につき、はい、多分2桁は言ってると。
2桁以上聞いてる気持ち悪いやだ怖い、やだ怖い、
いや誰よりもなんか声を聞いてもらってますね
っていうほどに、はい、普段は主婦。
そうです、主婦しても、なのでパソコンでコラボドをこう流しながら家のことやったりとか、
はいはい、おー、ありがたいですね。
じゃあいっちゃんさんの家からはホラボドが流れて
ずっと流れてますね。
怖いですね、ちょっと
不吉ですよ、不吉です、
話し声がね、
近隣住民に文句言われますからやめた方がいいです
そういうわけだって
まとはいえありがたい。
そうですね、
はい、まあ、もともとね、はい、友人で、
はい、
はい、最近結婚したんですよね。
あ、そうです、今年です、は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ニーズマフ
まあそんないっちゃんさんが、はい、ピンチヒッターとして、
はい、
来ちゃいました、
はい、まあ、
ありがとうございます。
グミさんと、はい、いっちゃんさんで、
はい、
さらにチパミさんで、
はい、
まあカオリさんも今一応手だけ振ってますけど、まあもうカオリさんもいらないですね。
いりますいります、
この二人がいれば。
いや、もうカオリさん
が痛い。いやー、かなり怒ってますね。でも声出ないぐらい風邪ですかね。風風邪みたいです。はい。
そうですね。ちょっと
声がもうしゃがれすぎてて、
はい、
ちょっと乗せれないですね。
困った。
放送禁止ですね。
はい。というわけで、かおりさんの分も、グミさんといっちゃんさんが、頑張っていただいて、
はい。
はい、今回
ですね。今回はね、かおりさんの声が聞けないのはちょっと残念ですけどね。
はい。
はい、ま
あ、残念ですが。
はい。あと、鋭利なツッコミもね。
ないです。まあ、そこはね、ぽっちゃり普及委員会の会員の方も、まあ、ちょっと今回だけは我慢していただいて。はい、
お願いします。
はい、お願いします。
たまにはここにありますんでね。
あ、そうですね。
はい。
はい、というわけで、
はい、
はい、早速進めていきますが、今回第225夜ということでね、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、最近ね、どうですか、ちばみさん。
何ですか、
最近何かありました。
え、何かですか。
はい、
ね、最近ね、いっちゃんさんにね、
はい、
蛍光の黄色い、
うん、
蛍光の黄色い、
うん、
光るものをもらったんですよ。
光るもの。
はい、
うまく説明。連想クイズですよ、グミさん。何ですか。
光るもの。
はい。
なんだろう。
いただいたんですよ。
何に使うものですか。
はい、なんかジョギングとかにするときに首元につける光るあれです。
全然わかんない。いっちゃんさんが言ってください。いっちゃんさんが。もういい、一番さんはいいから
。正式名称がわからないんですけど。
いっちゃんさんが言って。
自分が使ってていいなと思ってプレゼントしたんですけど、
はいはい、
夜道を歩いたりするとき、夜コンビニ行ったりとかするときに、
うん、
真っ暗じゃないですか、はい、街灯あんまないんで真っ暗なので怖くて、それで首にかけるタイプ の、 ライト、
はい、
ライトがあって、自分使ったら結構明るかったし、
うん、
足元も結構ね安全な感じで歩けたので、あ、これはいいと思って、それでホラボド聞いてたら、
はい、
タミさんが、
はい、
なんだ、週に1回ぐらい、
はいはいはい、
ランニング走ってる
っ
ていうのを聞いたので、
ありがとうございます。
夜道に女の人が、
はい、
ね、真っ赤な中走ってちゃ危ないなと思って、
はい、
で使ってもらえたらなと思ってプレゼントしました。
ありがとうございます。夜道の中でね、ちょっと人玉みたいなのが浮いたらいいなと思っていただいたら、
はい
はい、
はい、そうです、
そうなんですね、
はい、ありがとうございます。
人玉も怖くないですね。
そうですね。
そうです、怖い、なんか言うと怖い。
まあね、まあ物騒ですからね、世の中ね、
はい、
気をつけないと。まあ、ね、特にスパミさんはね、本当に車に轢かれてもおかしくないんで。
いや、もうね、そうですね、何回か轢かれましたしね。
はい。
困る困る。
そんな経験あるんですか。
ありますあります。
いや、やばいじゃないですか。そのエピソード言えよ。
え、聞きたいですか。
光るやつの話はいいから、そのエピソード言えよ。あ、私それでね、思い出しました。
何ですか。
先々週。
はい。
はい。まあ、この家でですね、もみ亭で行われました。
はい。
はい。40時間耐久ボードゲーム会。
はい。
にですね、今回も、はい。今回関西から、
はい、
はい、参加してくださった方がいらっしゃってですね、はい、まあ、あのわざわざ ね来てくださったんで、泊まり込みでうちでねボードゲームを40時間もやるわけですから、うん、まあ、せっかくということで、
はい、
まあ、あの観光に行こうということで車を飛ばしてですね、
はい、
はい、ソフトクリーム屋さんに行ったんですよ。まあ、そこがすごく有名で、
はい、
まあ、マミーって言うんですけど、非常にね、まあ、食べログなんかでもランキングに入るぐらい有名なとこなんですけど、そこに行って、まあ、あのね、チュパミさんと、
はい、はい、
その方、まあ、中西さんって言うんですけど、中西さんと私で3人でね、はい、わぁ、これは美味しいやっつってね、ペロペロペロペロね、
はい、
はい、ペロペロペロペロ喋ってたら、
はい、
あの、ね、チュパミさん、はい、遠くの方からね、遠くの方からですよ。アンバラババーン、アンバラババーン、アンバラババーン、アンバラババーンつって、あれ何かなと思ってパッと見たら、20代ぐらいの暴走族。そう、いや、ギャングです、ギャング、ジャパニーズギャングがですね、
そうなんですよね、
取り囲んで、私たちを取り囲みましたよね。
取り囲んで、
ソフトクリーム屋の前でペロペロしてる私たち3人を、はい、まあ、そのギャングたちが囲みまして、ヒーってなって、すぐね、あの、車に乗り込んで逃げたんですけど、パッて後ろ振り返ってみたら、あの、おばちゃんソフトクリームっつって、その20人のギャングがペロペロしてましたね。
かわいいな。
いや、もう暴走族のね、皆さんがね、
びっくりしました、
ね。マミーのソフトクリームを。
さすがマミー。
かわいい。
かわいいけど、
ね、
ビビった。あの時はビビった。
う
ん、まあ、そんなことがありました。
ありましたね。
なんでね、
はい、
チュパミさん気をつけましょう。はい、
そこは光るライトでね、
はい、
なんとか、
うん、
は
い、抵抗して、ね、
して、
はい、
そうそう、
あれお昼だったんで意味ないんですか、ね、はい、
はい、
はい、というところで、
はい、
まあ、そんな話は置いといてね、
はい、
はい、実はですね、
はい、
はい、今、まあ、私たち今やってるポッドキャスターホラボドというね、はい、ボードゲーム紹介ネットラジオなんですけど、
はい、
うん、最近ですね、ボートゲームポッドキャストもですね、まあ私たちもルーキーだったにもかかわらず、
はい、
さらに増えまして、
おお、
はい、ラジオバネストさん、はい、それから豚の鳴き声さん、はい、それからコタトークさんといった風にですね、まあ、バシバシ増えてるわけですよ、
はい、
まあいわゆるボードゲームポッドキャストの戦国時代と呼ばれる、
はい、
そうなんですよ、今やばいんですよ、グミさん。
わお。
はい。
はい。
で、まあ、まあ、それぞれがどういったラジオかというと、まあ、はい、もうラジオバネストさんはもう有名ですね。はい。ゲームショップバネストという名古屋の、はい、もうずっとね、このボードゲーム界を、はい、支えてきてくださった中野店長が、
はい。
はい、パーソナリティとして始めたラジオバネストさん。もうこれはもう正直ね、
はい。
もう本当に他のポッドキャストじゃもう追いつけないです。なんせ本物ですから。いわゆる、まあ、テンデイズラジオさんと、はい、一緒ですね。
はい。
はい。まあ、仕事としてやられているので、やはり持ってくる
よう、はい、
配信される情報もですね、
はい。
もう他の人では語れないような内容も多いので、
はい。
はい。そういった意味でおすすめ。そして続いて、豚の鳴き声さん。豚の鳴き声さんはですね、制作サークルの豚小屋という、
はい。
はい、サークルがあるんですけど、
はい、
そちらの酢豚さんとアタックさんがされている、はい、アタックさんってね、アタックさんって、いや、なんかね、名前がちょっとね、
豚には関係ないんですね。
そう、あるんですかね、どうなんですかね、私も
アタックっていう部位は聞いたことないですよね。
そこまで詳しくはないんですけど、豚小屋という名前のサークルだからこそ、
はい、
酢豚さんは分かるじゃないですか。
分かりますね。
アタックさんって。
ね、とんかつさんとかロースさんとかでもない
じゃないんですよ。なんかね、ラジオ内でもね、アタックさん、ところでアタックさんって呼ばれるんですけど、なんかこう、違和感というか。
心がざわつきますね。
そうですよね、酢豚さんみたいな。はい、アタックどうにかしてよと思って。それが耳に残っちゃう。はい。
聞いてみたいですね、アタック。
あ、面白いですよ。
はい、
豚の鳴き声と呼ばれるね、ポッドキャストは、
はい、
まあ、関西、兵庫ですね。で、
はい、
収録されている、ですけど、
はい、
まあいわゆるボードゲーム研究室、
はい、
であったよう、ね、なやっぱこうこってこてのね、
はい、
関西弁、
ああそう
ですから、まあ聞いててね、
はい、
まあもう関西弁だけでね、
その
アドバンテージじゃないですか、
はい、
パーソナリティとしては ね面白いじゃないですか、
はい、
でまたそのね喋りがね達者なんですよ、特に酢豚さんは。半端ないですよ。
アタックさんじゃないんです
か。アタックさんも面白いんですけど、アタックさんはどちらかというと、まあ、ツッコミとか、 まあ、止める係なんですけど、酢豚さんがね、とにかくね、もう達者なんで、はい、バンバン喋るんですけど、はい、次から次に自分の喋ったことを忘れていく病気なんですね。先俺なんて言ったってよく言って
る。頭の中に消しゴムが。
はい。はい、うまいこと言いますね。うん。まあ、そんな映画もありましたが。
っていうね、
はい、おすすめのポッドキャストです。はい、そして、最後になりますが、いや、聞いてみたらね、はい、うん、最後になりますが、コタトーク。はい、まあ、コタトークさんはですね、はい、コタツパーティーと呼ばれる、こちらもですね、サークルですね。はい、コタツパーティーのラリオさんとニコさん、そしてケンタさんですね。ここでもまたね、ちょっと名前注目したいんですけど、まずケンタさんが普通すぎる。次、ニコさん。ニコさんはまあいいでしょうと。ラリオさんって。
ちょっとなんかね、危ないか、危ないごめん。
いやいやいや、ラリってるわけじゃないんですよ。あ、ラリってんのかな。ラリってる可能性ありますね。確かにね、ツイッターのアイコンがね、結構ラリってる絵面だったんで。
いや、もしくはあれじゃないですか、ラリーオさんとか。
ラリーオさんめっちゃかっこいいな。ラリー、
なんでも、なんでも、
そういう意味、トークのラリー。
そうです、そうです。
トークのラリーなの。すげえ、自分でハードル上げてる。素晴らしいですね、
ラリーオさん。
はい。っていうね、ラリオさん。
はい。
まあ、アタックさんといいラリオさんといいね、まあ、名前が耳に残るんですけど。まあ、こちらのこたつパーティーさんはですね、まあ、まったり系ですね、私の中で言うと。結構、ビジネス的な分野から、はい、そういった見解でボードゲームっていうのを、ちょっと、まあ、そうですね、メスを入れていくっていうのが、こたつパーティーの特徴なんですけど、まあ、結構喋りが、まあ、まったりしているというか、はい、なんか聞いてて癒される声なので、はい、またその、まあ、豚小屋さん、まあ、豚の鳴き声さんですね。
はい。
とはまた、対局的で。
はい。
はい。どっち、あれ
大丈夫です。
いっちゃんさんめっちゃ笑ってますね。
はい。豚小屋にちょっと受けてます。
豚言ってますね。はい、いや、まあ、決して悪口を言ってるわけじゃないですけど、あいつは豚野郎
だから。好きです、豚好きですよ。
あ、いっちゃんさん豚好きですよね。
はい、好きです。
しょっちゅう豚の柄が入ったパーカーとか着てますもんね。
あ、着てます、着てます。よくわかりましたね。
あ、私あれなんですよ、男性のことはすぐ忘れるんですけど、女性のことはずっと覚えてるんで。
さすがない方のもみさんだ。
ありがとうございます。はい、っていう感じで、はい、はい、まあ、ラジオバネストさんは当然として、
はい、
豚の鳴き声さん、コタトークさんはおすすめの、まあ、新進気鋭のね、ポッドキャストなので、はい、ぜひまだ聞かれていないリスナーの方は、聞いてみてください。
ぜひぜひ。
はい。
はい。
はい、では次の話題になるんですが、大人狼会。
はい。
と言われるものに、はい、先日参加してきました。
はい、
はい、はい、そうなんです。まあ、こちらはですね、まあ、チュパミさんもね、
はい、
一緒に参加させていただいたんですけど、
潜入してきましたよ。
はい、うん、都内某所で開催された、はい、10時間耐久大人狼会。
10時間ですか。
そうなんです。
そうなんですよ。
まあ、そちらで、はい、まあ、このね、ホラボドの、はい、収録として、主催の伊海さんや他、まあ、何名かと一緒にまた収録させていただいたんで、はい、そちらもですね、はい、年内には配信できると思います。
はい、楽しみ。
はい、で、まあ、この大人狼会が何かというと、まあ、60人集まって、はい、まあ、人狼を行うんですけど、まあ、60人全員で人狼を行うわけではないんですね。まあ、そういった催しをやられている方も中にはいらっしゃったりするんですけど、
はい、
まあ、この回では、初心者宅、中級者宅、上級者宅というふうに分かれて、
はい、
そうなんです。
そうなんですよ。いろんな村がね、あるんですよね。
そうです。いろんな村を作ってね。
はい、
で、まあ、1個につき、まあ、15人とか20人程度で、
はい、
やると、
はい。
っていうのでね、まあ、参加させていただいて。
しかもね、そこでは、
はい、
ゲームマスターの方が、
はい、
方によって、まあ、ローカルルールとかが違ってるんですよね。
うん、
で、それに準じて、
うん、
まあ、遊んでいくので、全然飽きなかったです。なんか
ね、ああ、そうです、そうです。本来、例えば、まあ、いっちゃんさんやグミさんと一緒にね、人狼をやるときっていうのは、はい、タブラの狼というね、人狼キットを使いますが、はい、まあ、他にもね、はい、究極の人狼とか、あと、フジテレビさんで、
はい、
はい、おなじみのね、
はい、
まあ、深夜番組としてある人狼、はい、あちらもね、バンダイさんから、はい、人狼キットが出てたりするので。
人狼だけでもいろいろあるんです
ね。あ、いろいろあるんですよ。あと、長谷川鳥さんが、はい、アートワークを手掛けている月夜の人狼も使ったりとかして、で、そこにオリジナルを足したりして、もうね、ほんと新鮮でしたよね、チョアミさんね。
そうですね、自己紹介でね、はい、まず、まあ、自己紹介が、 最初に会って、
そうか、みんな初めて、初めましての人たちが多かったから、ね、はいはいはいはい。
でラウンドの最初の時に、うん、まあ最初のお昼ですよね。
うんうん、
で、あのカードを見るのをみんな一人ずつ見ていく形だったんですよ。
うん、
でそれ見た時に、
うん、
もし悪側、つまりまあ狼側、
うん、
だとしたら、
うん、
自己紹介の時に、
うん、
嘘をつかなければいけないっていう。
ほう、
で
自己紹介の段階で、
はい、で、あの質問があって、あの好きな異性のタイプはってい
うことで、それはリア充集しかしないですね。
まあ、私はあの入ったのが初心者宅だったんですけども、初心者、
そうですよ、そもそも思い返してみたら、
はい、
ね、私たち参加させていただいて、いざ会場に行ったらですね、はい、まあ、60人いて、
はい、
半分が女性だったんですよ。びっくりですよ。だからね、なんかね、素足を見せた女性たちがね、たくさんいらっしゃった上で、その中で、何ですか、異性の、
はい、
好きな、好みのタイプ、
好みのタイプを
言っていくんですか。
そうなんですよ。
うーわ
ー。
ちょっと、グミさん、何ほてってるんですか。このエロナースはもう困りますね。
やっぱりね、綺麗な女性は癒されますから、は
い、なるほどね、確かにね、まあ、グミさんも綺麗でいらっしゃいますからね、あ、噛んじゃった。グミさんもね、綺麗でいらっしゃい、いらっしゃい、もういいや、
もうい
いや、もういいや、もういいや、言えなかったよ、
こら、
はい、
もうちょっと頑張ってほしかったな、
はい、で、どうぞ、つぱみさん、
え、
はい、つぱみさんがですね、何を言おうとしたのか忘れてしまうという、もう困ったな。だからまあ続きをじゃあ私が、
生だ、
生ですね、
生だ、
いっちゃんさんにとっては生かもしれませんけど、
はい、
リスナーさんは今生で聞いてないんで、はい、編集したのが届けられますんで、はい、まあ、あのちぱみさんが言いたかったのは、
はい、
まあ、人の好みを言っていくと、
はい、
まあ、私は、まあ、うなじが好みですとかいろいろ言っていくわけですよね、はい、
そうなんですよ。
その中で人狼の人間だけは自分の好みではない、うん、言葉を言わなくてはいけないと、っていうのでヒントになるってことですよね。
はい、うん、なのであの最初、
うん、
一番最初にあの人狼のその、
うん、
何でしょう、一人目を釣る段階ってちょっとグダグダになる時もあるじゃないですか。
うん、
手がかりがなさすぎる、
うん、
っていうことで、
うん、
まあ、初心者の私にありがちなんですけども、
はい、
でもそれもそのまあ最初にその好みのタイプの、
まあ、そういったヒントを出すことで、まあ、初手から、
はい、
まあ釣りやすいと。
はい、そう
なんですね。なるほどね。
面白い。
まあ、そういったね、工夫がされているのは何かというと、やはりその、まあ、私たちはね、
はい、
あの結構ボードゲームの、まあ、じゃあ最後に人狼やりましょうとか、まあ、そういった形でやってるじゃないですか。
そうですね。
ところがやはり大人狼会をやられている方はもうずっと人狼やっている人たちなので、
はい、
もうその人狼というルールの中で、
うん、そうですね、
洗練された、
はい
はい、人狼が繰り広げられてて、
コミュニケーションツールとして昇華されてますね。
そうですね。でそのまあ面白いなと思ったのは、
はい、
まあ、人狼って、
はい、
まあ、途中で死んでしまうと、
うん、
まあ、お休みじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、で、まあ、それ、その間ずっと見てたりとか、うん、まあ、次が始まるまでとかっていうので、はい、まあ、タイムロスがあったりして、だれちゃうこともあるんですけど、
うん、
それだけ60人もいるんで、
う
ん、まあ、初夜、まあ、次の夜とかで死んだり、釣られてしまった場合に、
うん、
もう、速攻次の、別の宅に行くんですよ。
そうなんですよね。
で、こっちで新しく始めるよってなるんで、もう、さっき死んだ人が別の村で、なんか活躍してるんですよ。で、またそこで死んだら、もうまた次の宅で、こっちも始まるよって言うんで、もうルーチンですよね。
そうなんですよね。
はい。
村から村へね、渡り歩いてね。
この人狼スパイラル。
はい。
ということで、10時間耐久人狼会。いやー、すごかったです。
慣れることがあんまなかったですね。
うん、まあ楽しかったですね。
すごい楽しかった。
日頃あんまり人狼ね、私たちはね、まあ最近アバロンばっかりやって、
はい。
はい、人狼のね開いてなかったので、ちょっと久しぶりにやりたいなと思いましたね。
そうですね。
はい、というわけで大人狼会の方は、
はい、
はい、後日をお送りする、
はい、
大人狼会スペシャルということで、そちらをお楽しみにしていただいて、
はい、
はい、では早速ですけど、
はい、
今回の、
はい、
はい、紹介するボードゲーム、
はい、
っていう風に入っていきたいんですが、
はい、
まあ、今回はですね、まあ、ちぱみさんの、
はい、
ね、
はい、
まあ、至って要望、
そうなんですよ、
熱望ですよね、
はい、
何、
はい、
ね、だろう、
言っていいですか、
はい、まあ作品ではなく企画ですね、
はい、
企画、
うん、どうぞ、
はい、まあ 大人数でやれる、
うん、
ゲーム、
うん、
はい、あのもし、まあ、宅にあのボードゲーム会とかを やられてる時に、
うん、
あの宅に思ったよりも人数が集まってしまった、
う
ん、まあ、そんな時にやりたいこのゲーム
っていうのを、
はい、
紹介したい。
そうなんですよ、むしろ私が聞きたい
つまりさんに紹介しろと、
はい、ということで、はい、今回は特別企画、
はい
はい、おすすめ多人数用ボードゲーム、はい、ということでね、
はい、
まあ、こんだけね自分から発信したチパミさんが果たして今回どれだけ活躍できるのか、
はい、
そして一体どれだけカットされるのかそういったね心配がある、はい、
お楽しみに行く
お楽しみになるかな、
まあ、
いやいや、いっちゃんさんめっちゃ踊ってますけど楽しみじゃないよ、うん、でね、はい、まあそもそも多人数用ゲームとは何かというと、
はい、
まあボードゲームをね、まあ、ちょっとでも触ったことがある人なら知ってると思いますが、まあボードゲームって、まあ、あの人数が制限されているものなんですね、
うん、
で、まあ、大概がまあ4人、
うん、そうですね、
特にまああのボードを大きく使うおもげとかそういったものになってくると、
ええ、
大概はまあ4人が、まあ、4人までっていうのが制限として多かったりするんですけど、
ええ、
うん、まあ、その中で、まあ、あの6人以上っていうのをまあ今回仮に多人数用と、
はい、
いうふうにまあ位置づけまして、
はい、
まあ、ちょっと紹介していこうかなと。で理由としては、はい、まあ、先ほどチパミさんが言ったようにね、
はい
はい、ボードゲームとボードゲームの間にやったりとか、
はい、
まあ、集まったものの、
はい、
まあ、いきなりそのね3人3人とか、そのちょっと微妙な数字で分かれる宅を分けるのって結構まあ初めての人が入っちゃったら特に大変なん で、
ね、
じゃあ6人7人集まった時に、まあ、一つのゲームで初めはやりましょうとかってそういう時にね、
そうですよね、来たらみんなでやりたいですもんね、
せっかくね、まあ、交流しに来てるっていう人もいますしね、
うん、であれば、まあ、そういった多人数用ゲームをやりましょうと、
はい、
っていうね、そういったゲームをやはり持っておいた方が、ね、ボードゲーム会を開く側からすればね、特にまあ使いどころも多いですし、
はい、
うん、っていうので紹介しようかなと思ってます。
はい、
はい、まあ、あの多人数用といってもですね、はい、まああのまあ、簡単に言うと元から多い人数を許容するゲームっていうのもありますし、
はいはい、
拡張っていうものね。
ああ、はい。
拡張。
はい、拡張。まあ、例えばカルカソンヌとか、はい、まあ、そういったゲームの中で、拡張パックっていうのは別で発売されて、それを加えることによって、より多いプレイ人数を許容するっていうものもあります。で、さらに、まあ、コンポーネントのね、数、まあ、先ほどいっちゃんさんが言ったように、コマ。とかそういった数によって、うん、まあ、制限はつけられていますと、まあ、じゃあ4人までですってなってるものの、うん、
はい、
まあ、ルール的には、まあ、そのコンポーネントさえ用意すれば、
はい、
人数の制限を受けないもの、
はい、
っていう風に、まあ、こんな3つがあるんですね。
なるほど、
うん、で、まあ、今回はですね、まあ、そういったものを全て含めて、うん、まあ、別の3つのカテゴリーにおいてちょっとおすすめ作品を紹介しようかなと思うんですね。
別の3つ、
はい、その3つっていうのは何かというと、まずおやつ系、はい、
おやつ系、
これは
おやつ、
はい、
テンション上がっちゃう、
これはですねちょっとグミさんはあれですか、
何ですか、
結構食べるキャラクターですか
って、
はい、
ね、お菓子はね
好きですか、
はい、
あんたナースだろナースは医療の方だろ、
夜勤のお供にはお菓子ですよ、
ダメだこの病院、ダメだダメだ、病院どこでしょ、ダメですね、その病院ダメです、
グミさん細いですからね、
うわ栄養がないわ、いやそんなことは置いといて、はい、まあ、細いですけど、はい、
はい、
おやつ系は何かというと、まず短時間で遊べるものと、
は
い、ね、ボードゲームとボードゲームの間なんかで、まあ、軽い気持ちでやれるもの、
はい、
まあ、これおやつ系として、
ダークストーリーズとか、
まあ、そうですね、それも入りますね、
まあ、ルールが簡単で、
うん、
入り込みやすいっていうのもありますね。
で続いて、
はい、
前菜系、まあ、これは何かというと、まあ大体1時間以内とか1時間ほどで終わる、
はい、
はい、多人数用ゲーム、
はい、
で、最後が、メインディッシュですね、
はい、
メインディッシュ系は長時間遊べる多人数ゲーム、
はい、コースステーキですね、
はい、このおやつ系、前菜系、メインディッシュ系のこの3つに分けて、
はい、
それぞれ紹介していこうかなと思ってます。
なるほど、
はい、
わかりやすい、
はい、まあ、はい、あくまで現時点でのおすすめなので、
はい、
まあもちろんね、まあ何ヶ月何年かすればさらにおすすめしたいものも現れるかもしれませんが、
はい、
あくまでも現時点、
はい、はい、その時はまあ第2回やりましょう、
はい、
はい、
はい、ということで、
はい、はい、
今回、じゃあ私からでいいですか、
はい、
はい、おすすめしたい、まずおやつ系ですね、
はい、
はい、おやつ系はまあいろいろね、おすすめしたいものがいっぱい出たんですよ。リストアップいっぱい出たんですよ。
いやー、これはもう6時間コースになっちゃうんで。押さえて押さえて。
いや、5本のキュウリもいいでしょ、はい、ピックスもいいでしょ、はい、コンセプトもいいし、はい、ハイパーロボットもいいし、犯人は踊る、はい、赤月は眠らない、はい、キャット&チョコレート、ニムとゲシャンク、ブラックストーリーズ、ファブフィーブストーリーズ、ブラックストーリーズ、
結構あるんですね。
はい、あります。
うん、
まあゲーム会を開く側からすると、はい、やはりそういったものを多く用意してた方が、はい、キャパ的にね、はい、いろんな人が、まあ、どんな時に来たとしても、はい、対応できますからね、はい、
そうです、
うん、これは大事です、で、私がおすすめするおやつ系は、はい、こちら、
じゃん
じゃん、
エッセン芸術家ニューヨークへ行く。
お
はい、なんかどっかで聞いたようなタイトルですね。
あ、そうですね。こちらは、ね、まあ、星の王子様ニューヨークへ行くというね。はい、エディ・マーフィーの、エディ・マーフィーが主演の昔のね、映画ありましたね。
ありましたね。
あれね、土曜洋画劇場で5万回はね、放送されたと思いますけど。
あの、エディ・マーフィーの声優さんがすごい好きです。
ね、下條アトム。下條アトムなんですよ。今でこそね、そのエディ・マーフィーは山寺宏一なんですけど、下條アトムといえばね、あの、出会ったっていうね、ウルルン滞在記で有名ですが、元を正せばエディ・マーフィーの声をやってたわけですよ、吹き替えを。お前ケツの穴に何回入れてぐちゃぐちゃしてにやろうかって言ってたのが
懐かしい。
あれが下條アトムだったんですけど、まあ今は山寺宏一さんがやられておりましてっていう、そんな話は聞いたこと
ない。
はい、すいません。
それは星野王子様ニューヨークへ行くでしょ。まあ、途中でサミュエル・L・ジャクソンが強盗で入ってくるっていうシーンがありますけど、そんなことはどうだっていいんですけど、まあ、そうではなくて、まあ、こちら芸術家ニューヨークへ行くは、はい、どういったゲームか、
はい、
まあ、今回は簡単にどんどんどんどん簡単に説明していきますので、
はい、
はい、スピーディーにいきますが、こちらオインクゲームズ、日本のね、
はい、
インディーズゲームズのブランドとして、はい、もう有名ですし、なんだったらもう通販でも買えますんで、もう一般のね、市販されてるものとして扱っていいと思うんですが、はい、オインクゲームズさんの、これは何年かな、もう言っても3年ほど前に発売された、ゲームになります。日本製ですね。はい。もういっちゃんさんもね、グミさんもやられましたよね、何回かね。お、やってないですか？
やってないですね。
グミさん、あ、グミさん確かにやってない。でもいっちゃんさんはね、一回やってますよ。
絵描くやつは前に一回やったことがあるから、はい、これかな。もうだって何年前だありゃやったのは。
そうですね。
結構前だから、
色覚えて
申し訳ない。
けど、はい、こちらは、5人から10人で遊べます。はい、
うん、
まあ、どういったゲームかというと、こういうね、まあ、今皆さんの目の前に、出していますが、まあ、ちっちゃいホワイトボードですね。
はい。ホワイトボードなんですか？
はい、そうです。が、10枚ほど入っております。
はい。
で、さらにペンも、10個、10種類ですね、うん。それぞれ色が違います。赤だったり、緑だったり、青だったり、いろんなペンの色があって、うん、で、それとは別に、ホワイトボード用に書く、はい、消せるペン、
はい、
ね、うん、ありますよね、うん。そういったペンが入ってると。
うん、
で、絵を描くための、紙も入っています、
うん、
まあ、そこに絵を描いていくんですけど、うん、
はい、
これはまあいわゆる、まあ言ってしまうと正体陰徳系ゲームですね、
はい、
はい、絵を描いて、正体陰徳系ゲーム、ちょっとね謎ですよね、
うん、
まあ、簡単に説明すると、皆さんにお配りするこのちっちゃいホワイトボードに、うん、お題っていうのがもう書かれています。まあ、親がお題を決めて書くんですね。それを伏せた状態で皆さんにお配りして、例えば10人いれば、10人中9人はお題がもう書かれている。ところが、最後の1枚には、はい、お題が書かれていないんですね。ただ、皆さんはそれをこっそり見て、ふむふむなるほどと。お題はあれなんですね、と。という感じで、ではそれぞれ、はい、紙を一枚皆さん共有していただいて、
はい、
時計回りに一筆ずつそのお題の絵を描いていってください、
は
というふうに言われるので、例えばお題がアイスクリームであれば、アイスクリームのまあ一部分でもいいですし、まああのまあ全体像シルエットでもいいんですけど、一筆で書くと、で隣の人に渡してさらに続きを書くっていうふうに回ってくるんですけど、まあさっき言ったようにまあ狼のようなポジションですよね。まあお題を知らないけど知ってるふりをしている人は、皆さんが書いている絵面をもとに、あれなのかなと。
はい。
とか、まあ、とりあえずごまかそうっていうんで丸書いたりとか、ね、っていうふうに2周して、はい、では誰がお題を知らない人、要はエセ芸術家か、せーの、お前だっていうふうに当てるゲームです。
は
い、
なるほど。
エセ芸術家っていうのは、知ったか芸術家というかね。
そうですね。
はい。
まあ、残りのプレイヤーが芸術家で、一人だけエセ芸術家がいますよと。
はい。
で、それを当てましょうと。で、もし当てられたとしても、ここが面白いんですけど、もし当てられたとしても、
はい、
うわ、当たっちゃったこの時点で負けではないんですよ。当てられても、その絵が、お題が何なのかを、そのエセ芸術家が言えちゃうと、はい、芸術家たちの負けなんですよ。要はアイスクリームっていうのをバレないようにみんなは一筆ずつ書いていかなくてはいけない、ここですねミソはね、
はい、
うん、っていうので当てられちゃダメだし、かといって書きすぎなかったら狼、はい、要はエセ芸術家と、勘違いされて、はい、あグミミが犯人だエセ芸術家だって言われてしまう可能性がある、じゃあグミミは書きたいね、グミさん書きたい、
はい、
と思うけど書きすぎちゃうとアイスクリームってバレちゃ
う
っていう風なジレンマをそれぞれ皆さんが持ちながら、はい、遊ぶ、まあ、イラストを描く超体力系ゲームですね。
一周回ってきた時に、はい、その絵が完成
しちゃうと、もうほぼ負けです。ほぼ負けです。
はい、バレちゃいますんでね。
はい、完成しないようにでも、はい、やらなきゃいけないと。
そうです。
そうなんですよ。
ここがミソです。
難しい。
難しいです。ただこれは、いっちゃんさんと初めてやった時は、あのまだその、そんなまだね、仲良くなってすぐの頃だったんで、はい、あの人狼なんかも知らなかったし、ボードゲームなんかもほとんど触れたことがない時だったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと人狼をやりたかったですね、私はその時に。
はい、
で人狼やりましょうって言ったとしても、
はい、
おそらく、もう、何それいいよって言われると思ったんですよ。
はい、
なんで、ちょっとこの、ね、エセ芸術家って結構パッケージも可愛いんで、エセ芸術家っていう絵を描くゲームしようって言ったんですよ。
はい。
ね、これだったら、
はい、
ね、ここを元に次人狼やれるじゃないですか。
そうですね。
足がかりにできる。もっと、もっとすごい大人用のあるよと。っていう風にできるんで、っていうので、エセ芸術家を出して、これやろうって言ったら、その時に言われた言葉が、
はい、
そんなのいいからトランプしようぜって言われたんですよ。つらかった
そんなこと言いましたっけ？
はい、まあ、いっちゃんさんが言ったんじゃないですけどね、いっちゃんさんとは違う人が言ってましたけど、まあ、その時に本当に死んでやろうかなって思いましたよ。まあ、それでもね、まあ、なんとかね、はい、まあ、もう、いや、分かった、じゃあ、そんな言うんだったらやるよっていうのでやってくれて、では
い、
まあそれがあって今があるんで、
はい、
みんながボードゲームをしにねうちまで来てくれるようになったんで、
エ
セ芸術家があってこその今の私です。
思い出の一作ですね。
思い出の一作です。というようにこちらのゲームは、まあ、女の子とかあとちっちゃい子とか、まあ、大人子供全く関係なく、はい、遊べますし、コンポーネントも可愛くね、ね、
はい、
色とかも非常に可愛いので、
うんうん、
で、
ね、
実はですね、人気商品で、
はい、
まあ、もう一時ね、製造中止になってたんですけど、この2014年にですね、新版が発売されまして、
はい、まあ、
はい、そうです。で、パッケージもね、ちょっと小型になって、
はい、
さらに小型になって。
そうです。
これでもちっちゃいのに、
うん。そうなんですよ。まあ、そこはね、まあ、いろいろ賛否両論あるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、持ち運びしやすくなって登場していますので、要チェックです。はい、
ぜひぜひ。こちら私も大好きですね。
あ、大好きですか。
2回目にやったボードゲームがこちら
なん
ですね。
あ、人生の、
はい、
1番目が
1番目がゴキポー
カー、ゴキブリポーカ
ー、 G ポーカー、
G ポーカー、
そうです。
お、皆さん分かっていらっしゃる。
聞いてます、聞いてます。
何のアピール
アピール、
怖いな。はい、
ファンがファンに向けての。
はい、
はい、
で、2つ目が、エセ芸術家。
そうですね。
そうですね。遊びやすいですからね。その時はどうでした、印象は。
いや、これめっちゃ面白いって思いました。
あ、そうですか。
はい。
私は初めて遊んだ時の印象は、
はい、
ペン先割れやすいなって思いました。
そうですか。
ペン先がとにかく割れるんですよ、これ。
え？
もうこれね、皆さん、はい、リスナーの皆さんでね、持ってる方はもうね、あ、そうそうそうそうって言うかもしれないですし、今後買う人は注意していただきたいんですけど、これ、このペンをね、しまうときにですね、これ構造上ね、突き刺さるんですよね、この中のこのキャップの部分に。ペン先が割れちゃうんですよ。これによってですね、私はですね、2個目のエセ芸術家を買うというね。
あ、そうですね。あの、ペンだけ100均で買ったりはしないんですね。
いや、やっぱりこのね、小さいサイズ、箱にぴったり収まるペンって意外と売ってないんです。このサイズって。まあ探せばあるかもしれないんですけど、はい、やはりそこはね、やっぱもう一個買おうと思ってね、買いましたよ。
まんまとですね。
そうです、まんまと。
やられましたね。
ああ、もしかしたらオインクさんのね、もしかしたら罠かもしれないですね。ペン先割れるようにしてるかもしれない。あ、ちなみにですね、その、はい、まあ、絵を描く紙っていうのは、
はい、
まあ、有限なんですね。
はい。
はい。なんで、まあ、それがなくなってしまうと、まあ、別の普通の紙をちぎって遊んだりっていう風になるんですけど、はい、一応100枚入ってるので、そちらは安心です。はい、では、続いて、
はい。
はい、どんどんいきますよ。はい、続いてですね、はい、何でした？チュパミさん。
続いてですか？
続いて何でしたっけ？おやつの次は？
はい。前菜ですよ。
はい、前菜系です。
はい。
はい、ということで、1時間ほどで終わる前菜系、私がおすすめするのは、
はい。
こちら。
ドッスン。
ドラン。
インカの黄金。インカの黄金。
インカの黄金。
イエス。
エコーじゃない。
いや、カオリンさんがいないんでね。
はい。
ていうか、イッチャンさんとグミさんが言わなきゃいけないんですよ。
気
をつけて。はい。私、もう一回言いますよ。じゃあ。
もう一回、もう一回お願いします。
インカの黄金。はい、ということで、いっちゃんさんがグミさんを裏切ったところでですね。
そうですね、さっと引きましたね。
はい、さっと引きましたね。
はい。
はい。
街開きみたいでしたね。
はい、こちらのインカの黄金はですね、はい、はい、こちらは、アークライトさんから日本版が出ております。
はい、
遊ぶ人数は、はい、3から8人用ですね。
あ、8人遊べるんですね、これ。
はい、そうです。そして時間は20分から40分と書いております。
はい。
ね、意外と短い。まあ、エセ芸術家よりは若干長くなるんですけど、
はい。
まあ、このゲームはどういったゲームかというと、あ、これグミさんはやられました？これもやってない。
はい。
おめえ何しに来たんだよ。
おもげ好きですからね、グミさんは、ね。
あ、そうですね。グミさんおもげが好きですね。
はい。
はい、こちらはまあ、中級ですけど、
はい。
まあ、どういったゲームかというと、こういった、はい、目の前に出しました、テントがあります。
はい、
まあ、こちらがですね、まあ、8つほど入っているんですが、
はい。
まあ、このテントまた可愛いですね。
はい。
このテントの中は何かというと、ここにですね、宝石
を、はい、
宝石、
はい、隠していくんですね。あ、これいっちゃんさん一緒に遊びましたよね。
いやー、覚えてないです。
あ、もうダメだ。カオリーさん、カオリーさん起きて。
あ、カオリーさん、カオリーさん、あのターミネーターみたいに親指を立ててますね。
そうですね、ダメですね。
はい、今から溶岩入ってきますよ。
溶岩入っちゃダメだね。
アイビーバ
ーお風呂かな。はい、覗きましょう。はい。で、このゲームはどういったゲームかというと、
はい、
はい、このような、はい、実はですね、道が描かれたカードっていうのが、はい、ね、青いカードと赤いカードが大量にあって、うん、で、実はですね、まあ、あの、まあ、若干協力ゲームな部分があるんですけど、
うん、はい、
山札から、時計回りで1枚ずつね、オープンしていくんですね、
はい、
うん。
で、オープンされたらそこのカードに宝石の絵が描かれている場合は、その数分、そこの上に宝石チップを乗せます。
はい。
で、はい。その時点で、
はい、
この探検から、要はこの洞窟のね、探検から帰る人、
うんうん、
もしくは帰らない人、っていうのを、せーので合図します。はい。まあ、一応ね、合図としてカードが用意されてるんですけど、はい、まあ、こちら使わなくてもいいです。
はい。
まあ、例えば、親指をね、上に立てたら、まだ行くぞ。下に立てたら、下に下ろしたら、
はい、
もう帰りますっていう風な、うん、まあ、指でも合図できるんですけど、
はい、
それで、せーので出して、
はい、
まだ行くんであれば、さらに次のカードがめくられますし、はい、
うん、
まあ、誰かが帰ってしまった場合は、その帰る人で、その宝石を山分けして帰っていただく。
はい、そうですね。これ、あの、カードをめくるたびに、ダンジョンに深く、ま、潜っていくようなイメージなんですよね。
イメージというかその通りですね。はい、遊びのまあポイントとしては、
はい、
要はさっき言ったように赤いカードっていうのが実は半分含まれているんですけど、
はい、赤いカードっていうのは、
はい、赤いカードっていうのは何かというと、はい、まあ雲であったり、蛇であったり、
はい、
ミイラ、落石といったような、
危ないですね、
はい、トラップのカードが入っています。で、このトラップのカードを1枚引いた段階ではまだ大丈夫なんですけど、はい、同じ絵柄のトラップカードを もう1枚、引いてしまうとなんとそこでみんな死亡です、
はい、そうなんですよね、
はい、死んでしまって、帰った人以外はそこまでどれだけ宝石を手に入れていたとしても、
はい
はい、もうドボン、はい、次のラウンドに行っちゃう。うん、でも、帰っておけば、はい、そこまで手に入れた宝石、はい、そして帰り際に拾った宝石っていうのを自分のテントの中に、はい、隠せるわけですね。
はい、
っていう風に、まあ、簡単に言ってしまうとチキンレース。
はい。
ですね。はい。っていう風になってます。チパミさんこれ好きですよね。
これ好きですね。チキンレース、好きですね。これね、トラップを、
はい、
まあ、引くときは2回連続で引いたりとかもするんですよね。
ああ、そうですね。もうこれもうほぼ運ゲーなので。
まあ、そうなんですよね。ラウンドが進めば、トラップのカードが抜かれて、トラップが少なくなっていくっていうのもあるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
でもそれにもかかわらず、うん、おドクロが2回出たりとかミイラが2回出たりとか
っていうのがあるのは、はい、まあ言ってしまうとこれ時計回りでそれぞれ山札からカードをめくる必要なんてないですよ。だってもうめくられるカードってもう決まってるじゃないですか、
はい、
でもお前の運を使ってめくれよと、
はい、そう
まあ、そこが面白いですね。まあ、これはパーティーゲーム、まあ、言ってしまうとまあ多人数用ゲームって結構パーティーゲームが多いんですけど、
はい、
まあ、じっくりやるというよりはワイワイしてね、はい、わーっとワーキャー遊ぶゲームが多いんですけど、まあ、これは特にも最たるもので、
はい、
もうよしグミさん、
はい、
めくってくださいと、グミさんの運をもってしてトラップを回避してくださいっつってめくってで、オッケーだったらおーと、
はい、
でも失敗だったら何やってんだよ
やっぱりな
グミさん何やってんの、ね、めくるカードは元から決まってるのに、
はい、
っていう風に、はい、遊びます。
なるほど、
はい、なので運次第では、もうね入り口2枚で終わることがあるんですね。
あります
ね。速攻でね、はい、終わることもあったりして、そういった運ゲーム、
はい、
で、一応駆け引きもありますから、その時にお互い顔を見て、はい、俺もう帰るけどね、じゃあ私も帰ろうかな、いやいやお前一緒に帰っちゃったらお前宝が山分けになっちゃうじゃん、一人で帰らせてくれよ、じゃあ私帰らないとか言って、まあ帰ったり帰らなかったりっていう風な釜の掛け合いなんですよ。
そうですね、
はい、
2人同時にとか3人同時にとか複数人で帰った場合は、
うん、
手に入らないお宝もあるんですよね。
あ、そうですそうです、うん、さすがチパミさん、遊び込んでますね。
これが
ね、
これが一番面白い、
うん
一番なのかはまああれですけど、まあ、まあ、オーパーツっていうものがこのゲームの中には含まれているんですね。
はい、
オーパーツ。
そうなんですよ。インディージョーンズとかで、最後に持って帰ろうとする聖杯みたいな。
ああ、聖杯だったり、まあ、クリスタルスカルだったりするんですけど、
はい、
まあ、そういった伝説の、違法っていうのが、中に含まれているんですね。ラウンドごとに1枚ずつ足されていくんですけど、そういったものは、宝石ではないので山分けできない。つまり一人で帰れた時のみ、
はい、
これは持って帰れますよと。
そう
なんです。なので、あ、オーパーツが出た。で、オーパーツは宝石、まあ何十個分とか一応もう決まってるんですけど、
はい、
まあとてつもない高価なものなんですね。
はい。
これを取りさえすれば勝てるかもしれない。逆転できるかもしれないというものなので、はい、オーパーツが出た瞬間にみんな帰りてって気持ちになるんですよ。
はい。
ところが一人で帰らなきゃいけないから、
はい、
ここはぐっと飲んで、帰らずに次のカードが出た時に帰ろうと思ったら、その裏を書いた一人が持って帰っちゃったりとかね、そういう感じです。
切ない
、はい、っていう風なね、心の読み合い、
はい、
うん、まあ、こちらはまあニムトとかハゲタカの餌食に似たようなまあ要素でもあるんですけど、
はい、
まあ、相手の心理を読むという行為ですね。
もっとね、差し入れ戦ったりすることもあるので。
インカの黄金でですか。
はい、ありますよ。
差し、
はい、結構ね、その爆地とかに見てるんでしょうね、多分ね、
うん、
なんかそのどこまで行くかっていうのを、
うん、
もう残る人っていうのは大体同じようなメズになってくるんですよね。
なるほど、差しっていうのは、
はい、
まあ、そういったラフな考えの人たちがもう帰っちゃって、
はい、
まだ行けるとか、
あ
と確率とか、残り何枚でこのカードがもうすでに出ててこれが捨てられてるから、
はい、
次このカードが出る確率は何ぼだとかっていう風に、はい、まあ、カウンティングとかして、
はい、
で差しでがっちり遊ぶ人。
そうです。
あ、でもね、ぶっちゃけそういった人はね、速攻ドボンですそういう人が勝ったのを見た試しはない、
意外とね、これって小金を貯めれば勝ったりとかすることもあるんですよね。
地道な人間も勝つチャンスがある、は
い、そうですね。地道こそまあ正義みたいな、3金ずつ貯めてってとか、
はい、
ありますよね。なんか人生を見てるみたいです、これ、
はい、人生を見てる
キャンプだと、
はい、ギャンブラーと貯蓄タイプと、
そうですね。
はい、
でこちらのゲームはボードゲーム研究室の川崎さんね、
死んでない。
まあね、はい、先日終わってしまった、泣く泣くね、
はい、
終わってしまった、まあ、ポッドキャストのボードゲーム研究室の川崎さんが、
はい、はい、
ボードゲームで初めて来られる方、はい、初心者の方におすすめするといったら何ですかと言われた時に言っていたのが、このインカの黄金なんですよ。
わかりやすいですね。
わかりやすいです。で、どんな方でも、盛り上がれますね。
そうですね。
これやって面白くないって言った人は、まあ、おそらくいないんじゃないですか。
はい。うん、私は会ったことないですね。
はい。
うん、
で、作者はですね、はい、まあ、これも一応ね、伝えておきたいのは、アラン・ムーンさん。こちらね、チケット・トゥ・ライド。ね、有名なチケット・トゥ・ライドでおなじみのアラン・ムーンさんと、あと、操り人形で有名なブルーノ・フェデュッティさんの合作なんですよ。
はい、
もうこの超有名ゲームデザイナーが作ったものなんで、はい、それは面白くないわけがないです。
面白くないわけがない。
うん、
はい、
というところでね、はい、一応ね。まあ、ここは閉めて、
はい、
まあ、まだ持ってない方はぜひ買っていただけたらなと。で、意外とね、安いんでね、
はい、
はい、安価なんでね、買っていただけたらなと思います。はい、ではどんどんいきますよ。はい、続いて、はい、メインディッシュ系ね、長時間遊べるメインディッシュ系として、
はい、
まあ、私がおすすめしたかったのはですね、実はこちら、はい、オオカミ。グミさんこれ好きですもんね。
好きですね。
だったんですが、まあ、こちら紹介したかったんですよ。大狼ね、紹介したかったんですけど、まあ、これね、一応風花のボードゲーム日記で星4つ、
おー、
ね、マックス5つのうち4つ出すのって結構風花さんの中では稀なことで、それが出るともう市場からそのボードゲームが消えるんですよ。風花さんが星4つ出したってなった瞬間に、
はい、
通販サイトのそのゲームが軒並み消えていくっていうぐらい風花さんの評価って結構シビアだったりするんですけど、
はい、
その風花さんがこの大狼星4つ出した、
はい、
まあ、これ非常に面白い、まあ、香港製の、まあ、正体陰徳系推理ゲームなんですけど、これね、今手に入らないんですよ。そしておそらくですが、今後も、まあ、なかなか手に入りづらい、結構レアなゲームになっちゃったんですね。まあ、バネストさんが、はい、入荷して販売してたんですけど、まあ、これは今回は、泣く泣く、まあ、
はい、
なし、グミさん、残念。
残念、
はい。まあ、なんせね、せっかく紹介するんで、はい、まあ、初心者の方も遊びやすいもので、今手に入るものっていうので、ちょっと私は今回押したいので、ここで、代わりにプッシュするのはこちら。ファウナー、ファウナー、はい。こちらファウナー。これは、いっちゃんさんもね、
はい、
グミさんももう遊ばれましたね。あ、
やりました。
やりました。
いっちゃんやりました。
お、いっちゃんさんどんなゲームですか、これは。
動物の生態を当てていく、
はい、あ、
だったかな、
素晴らしい。
素晴らしい、はい、そうですね。
とっさの割にはチュパミさんよりうまかったですね。
ちょっと私が感心してましたよ。
いや、今の素晴らしいですよ。
はい。
あ、グミさんこれやってないですか？
やってないですね。
こちらはですね、まあ、重いと呼べるほどは重くはないんですけど、はい、まあ、長時間、まあ、意外とかかっちゃう。
うん。
そうですね。
また人数用ゲームですね。
うん、ですね。
どういったゲームか。まずね、この、まあ、もう、このボックスアートを見ていただくと分かりますけど、うん、地球に動物がいっぱい描かれてますよね。
はい。
そして左下をご覧ください。フリーデマンフリーゼサクってもうね書いちゃってますね。
はい。
基本的にフリーデマンフリーゼさんは、うん、
はい、
ボックスアートのこの大きく目立つところに必ず自分の名前を書くんですよ。フリーデマンフリーゼサク
主張したいですね。
はい。そして必ず緑色にするし、
はい、
で、F で始まるタイトルでいつも、
うん、あ、そう、
自分の名前に合わせ、
そうなんです、
なるほど、
ね、自分でやってる会社の名前も 2F って言うんですけど。
フリーデマンフリーゼ、
はい、
はい、
その、まあ、結構日本の中では、まあ、このゲームが一番おそらくフリーデマンフリーゼの、
はい、
デザインとしては一番広まっているかなと。
うーん、
まあ、有名なので言うと電力会社っていうね、まあ、おもげの代表作のものもあるんですけど、
はい、
まあ、結構あちらはまあ言って、まあ、遊ぶ方を選ぶので、
うん、
まあ、そういった意味ではこちらの方が、はい、敷居は低いですし、
はい、
はい、許容範囲も広いんですが、まあ、どういったゲームか、はい、これはですね、まあ、先ほどいっちゃんさんが言ったように、
はい、
動物の生態を当てていくゲームなんですね。 ボードとしては結構大きいボードを使うんですよ。ほらどうですか、うん、このグミさん、このでっかい、
あ、でっかい、
でっかいボード使うでしょ。
すごい、に、あ、に、日本地図じゃない、
日本地図じゃないよ、こんな日本ないよ。
世界地図ですね。
はい、世界地図です。
はい、
この世界地図を、机の上に広げましての、うん、さらにカードが、こういった動物がですね、はい、書かれたカードがまあ多く入っているんですが、面白いのはこの、動物カードをこちらのですね、
はい、
この下側だけ見えない箱に入れるんですね、はい、うん、で上には名前と動物の絵だけが見える状態になって、下には本来、体重だったり体調だったりどこに住んでるかどこに生息しているかっていうのが書かれているんですけど、そこが見えなくなっているんですね。
なるほど。
この箱のおかげによってね、下側だけの箱によってね、でそれをみんなで当てようというとっても簡単なゲームなんですよ。
なるほど。
はい、なので、まあ、こちらねお子さんとも一緒に遊べるんですが、まあ言ったらトリビアですよね。
うん、
まあ、うん、じゃあこの何ですか、セグロジャッカル、
はい、
このセグロジャッカルの、まあ、地域、体重、体調、おっぽの長さっていうのを、うん、じゃあ当ててくださいと。でそれを当てるときは、
はい、
まあ、皆さんにもうお配りしてあるコマっていうのを、うん、その体調の部分、もうね、うん、ボードに書かれてるんですけど、何百センチとか、
うん、
何メートルとか書かれてたりするし、まあ、この世界地図っていうのもどこに生息するかっていうのが白線によって分かれてるんで、
うん、
そういうところにコマを置いていくと、
うん、
で答え合わせでその箱の中からカードを抜いて、こことここでした、正解の方は何点っていうのがあって、うん、まあ、生息地域が、少なければ少ないほどポイントは高い、はい、
うん、
ですし、まあ、広く生息しているものほどポイントが、低くなっていると、当てやすく、当てやすいんでね、
うん
うん、っていう、まあ、トリビアゲームと思わせておいて、まあ、これは 10days ゲームズの田中間さんが言ってたんですけど、
はい、
これはもうねベッティングゲームです。ベッティングゲームっていうのは、はい、まあ、要はベットするんですね、
はい、
まあ、かけるんですよ。
あ、
もう本当にこのカード枚数が多すぎて、
はい、
もう正直わかんないです。アフリカゾウとかじゃないんですよ。
そうなんですよね。
わかんないです。あの、キティブダバナコウモリとか、
はい、
どこにいんだよとか、ね、全くわかんないじゃないですか。で、コバルトやドクガエルとか、ね。で、もう言ってしまったらそんなん知ってるわけないから、これはもう賭けなんですよ。
はい、
で、色、まあ、動物の色を見ると、
はい、
うん、これはすごい派手な色だから、アマゾンっぽいなーとか、と思ってたら意外と全然違ったりね。はい。アイルランドあたりだったりして、ワオってなったりするんですけど。
寒い地域に住んでるのかよって。
はい。
はい。
なんで、まあ、知識があればあるほど面白いというよりは、その印象から書けるし、あとまあ、時計回り順番に、まあ、ベットしていくんで、あの人なんか知ってるっぽいぞと。
うん。
ね。まあ、これはまあ、いっちゃんさんのね、旦那さんと一緒に遊んだ時に、その方が言ってたんですけど、俺、獣医と付き合ってたからな、つって、ポンって置いたんですよ。
はい、
そしたらみんながそこに置き出したんですよ。で、いざ蓋開けたら、全然間違えてたんですよ。
私も、子供の時に、
はいはい、
小学校の時かな、
はい、
動物図鑑をずっと見てる子供だったんですよ。
分
厚いのを1ページ、あ、こういう、あ、こういう生態、あ、そうなんだってずっと見てたから、
はい、
絶対勝てるって思って、
思いますよね。こんだけね、
そう、
動物詳しいんだし、他の人よりは知識あるぞと思ったら意外と
分かんない。
あとね、これ恐ろしいのは、うん、尾っぽの長さ当てなきゃいけないのに尾っぽがね0センチの時あるんですよ。
ありますね。
えって思うじゃないですか、
ね、
尾っぽ当ててくださいって出てカードに書いてあるのに、はい、尾っぽの長さ0センチで絵の通りじゃねえかと、
はい、
まあ、そういったこともあったりして、意外と引っ掛けもあるんですね。でカードもね何百枚もあるので、まあ、正直覚えられないので、はい、何回遊んでも、まあ、楽しめる。そして、まあ、これは、まあ、一応ゲームのねパッケージの方には、2から6人って書いてるんですけど、これこそ、まあ、冒頭で言わせていただいた、コンポーネントの数によって制限はあるもののルール的には、人数の制限を受けないものなんですね。なので、まあ、自分たちでどっか からコマ用意するとか、もう何でもいいんですよ。もう何だったら余ったダイスとかでもいいんで、それらを使えばもう無限に遊べる。まあその分長時間にもちろんなりますけど、はい、まあ誰とでも何人でも遊べますし、まああとお酒が入ってもね、意外と盛り上がったりするんでね。
そうですね、これアフリカじゃないのかよとか、
ね、
一時アフリカが流行ったりとかもしますよね。
なりましたね、これね。一回シュールだったのが、あの時いっちゃんさんいたかな、あのしゃぶしゃぶをみんなで有名なお店に食べに行って、
はい、
うん、そこでこのファウナ出したんですよ。そのねしゃぶしゃぶ屋が、はい、そのまあかなり広い小部屋を、
あ、
まあ、小部屋じゃないですね、大部屋を貸してくださって、
はい、宴会場みたいな、
もう本当に宴会場みたいなところに10人ぐらいしかいないのに、うん、はい、まあ、40人ぐらい入れるところをね、
どうする
貸してくださって、そこでファウナやろうって僕は取り出して、
はい、
だからあの動物の肉を食いながら動物の生態を当てるっていうすごいシュール。しかもみんなお酒飲んで、あいちゃんさんいましたよね。
それで2人人数も多かったけど、
はい、
なんだ、部屋が広かったからこう全部広げてできたんですよね、その時。
そうですね、
広げて人数も買ったけど、そのファウナをやった人があんまりいなかったから、
あ、そうそうそうそうそうそう、
2人組で、うん、2人か、
うん、2
人ペアで、で やろうって言って、それでも楽しかったです。
そうか、そういうこともできますね。
そうですそうです、カップルでね、うん、ここで俺知ってるもんみたいな、
そう、違うじゃないのって言ってね、
全員でドヤ顔するんですよね。
まあなので、まあ、ボードとしては大きいものの、
はい、
まあ、あの人選ばず遊べますし、
はい、
あとお子さんにね、ルールも簡単です、
はい、
そうそうそう、なのでお父さんお母さんが例えばお子さんに、うん、まあ、ドヤ顔できるっていうのもね、これ結構大きいですよ。
いいですね、
うん、わお父さんすごい、こんなに物知ってるんだみたいな、うん、こともできますからね、
まあ、逆パターンもあります、はい、
まあ、逆もありますね。ちなみにそういった時は、はい、あの大体あの海に置くのがいいです。海に駒置くと、あの隣接地域がでかいんで、あのニアピン賞でポイントもらえるんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。
困ったら海に。
そう、海に置くと。
太平洋か大西洋に置けば。
置いておけば、大体の地域を網羅してニアピン賞狙えるんで。
そうそう、
ね。
点数は少ないけど、まあちょっとずつ、
まあ。そういうことをするね、親はどうかなと思いますけどね。
はい、ですね、それも。
で、一応ね、まあ、さらに宣伝しておくと、はい、子供向けっていうので、簡単版として、ファウナジュニアっていうのが別で発売されています。
は
い、し、さらに最新作としてですね、
うん、はい、
はい、今度はですね、動物ではなく、地球の自然について、はい、トリビアができるテラという、まあ、こちらもフリードマンフリーゼさんの新作なんですけど、
はい、
それがあの先日行われたエッセンでも紹介されまして、まあ近いうちにまあね、また日本にも来るでしょうけど、
はい、
今度はね、だからミシシッピ川の全長とかね、そういうのを当てることになるんですけど、ね、まあ、建造物だったりね、
はい、あ、それもいいですね、ロマン
とかね、
ロマンがありますね。
ただ動物よりむずすぎるだろみたいな、まあまだ遊んでないですけど、ね、ハードル高えと思って、
当てるってスカイツリーぐらいですかね。
それは出ないんじゃないですか。
まあでもおそらく私は買わない。
ないの、
全く知識ない、チリすごい不得意だったんでね。
あ、日本史の方が得意みたいな。はい、
っていうところで、
はい、
はい、一応私がおすすめしたのは、
はい、
おやつ系が、エセ芸術家で、
はい、
前菜系がインカの黄金、
うん、
で、メインディッシュ系がファウナと、
はい、
はい、で、見つかるようだったらオオカミを、はい、買うといいと思います。
はい、
はい、では、チュパミさんはなんか一本用意したんですよね、今回。
あ、そうなんですよ。
はい、何ですか？
はい、こちら。
お、
じゃん、
じゃん。
インフェルノ、インフェルノ、
インフェルノ。
お、このインフェルノは先日出たばかりのインフェルノですね。
はい。
はい。これはどういったゲームですか、チパミさん。
まずね、こちらね、
はい、
あの、どういったゲームかを説明する前に、
お、
パッケージを言いたいんですよ。
うん。
はい。
もうこちらね、もうほんまにね、あの、下乳が。
あ、下乳？
はい。下乳が横乳が。
はい。
はい。
はみ出ている。
はい、
そうですね、南半球がほぼ出てますね。
あ、素晴らしい、
はい、
南半球が、インフェルノのインはあのみだらのイン
ではないです、
ではないですか、
はい、
はい、まあ、そういうあのエロスなパッケージ
全く意味わかんない、
はい、のインフェルノ
のインフェルノって何、
はい、こちらですね、
どういうこと、うん、
こちらですね、
はい、
すごく私でもあの説明できるゲームシリーズ、
そんなシリーズあったか、
あれあった
先日の先日の G ポーカーでフェードで消えていきましたけど、
はい、説明中にゴキブリポーカーと、
はい、
インフェルノは、
いや、予感するぞ
私でも説明できるゲームシリーズなんですよ、こちらね。
カオリンさんが首振ってますね。
カオリンさん、まあまあ、
はい、
はい、インフェルノ、こちらどういったゲームかと言いますとですね、
は
い、まず、
はい、
あのプレイ人数は3から7人はい、7人もできちゃうんですよ。でプレイ時間が約20分と、まあ、さっくりとできちゃう、ゲームとゲームの合間にやるのにちょうどいいゲームなんですよ。で対象年齢が8歳以上って書いてますけど、パッケージイラスト的にはまあ
まあ8歳は無理ですね。
17歳以上ぐらいがおすすめです。
あ、8歳、あ、いや8歳は大丈夫です。8歳、9歳ぐらいまで大丈夫です。10歳からだいたい16歳ぐらいまではちょっと半勃起ですね。どうですかグミさん。
ノーコメントで。
あ、ノーコメントで。ナースの見解はノーコメントでした。
イッチャさんどうですか。
いや、イッチャさんどうですかじゃないよ。
私すごい好きですよ、
この人。あー、よかった。
イッチャさんこういうね、あの、
こういう絵好きですね、
はい。イラストはね。
そう、いっちゃってる感じが。
いっちゃってる感じ。イッチャのいっちゃってる感じシリーズ。はい。まあ、こちらのイラストのデザインがですね、スーパーログという方で、まあ、有名なデザイナーの方なんですけど、
素敵ですよね、
この。実はですね、このインフェルノというゲームはですね、はい、ここに書いてありますように、ライナー・クニーツヤ。
はい。
ね、
クニーツヤ。
クニーツヤなんですけど、まあ、有名なデザイナーですね、ボードゲームといえば、ライナー・クニーツヤと呼ばれるぐらい有名で、はい、まあ、まあ、チパミさんが好きなところで言うと、プロスペリティとか、
はい。
はい。
クニーツヤさんにはお世話になっております。
ね。
はい。
有名ですし、まあ、他にも多数いろいろね、はい、これもこれもっていうぐらい、もう、クニーツヤのゲームって多いんですけど、
はい、
実は犬夜叉のね、ボードゲームも、ライナー・クニーツヤが作ってたりするんですよね。いや、びっくりしますよ。はい、ライナー・クニーツヤの犬夜叉。
クニーツ
ヤさん。はい。まあ、といったね、まあ、はい、クニーツヤさんの有名な作品で、
はい、
元はね、まあ、かなり前に発売されたものだったんですね。
あ、はい、そうなんですね。
そうなんです。で、イラストもこういった、
はい、
まあまあ、なんていうか、
アメコミ調の
ピーキーなね、
はい、
はい、イラストではなくて、
はい、
まあ、もうちょっと柔らかい悪魔のおじさんが槍持ってわーいってしてるような絵だったんですね。
はい。
まあ、コミック的な絵面だったんですけど、
ね、はい、
まあ、今回ね、10Days Games さんから、はい、日本語版として、
はい、
まあ、リメイクされるにあたり、はい、こういったイラストになったと。
はい。
でね、大人軍だけが遊べるゲームになったわけですが、
はい、
はい、ルールとしてはどうですか。
ルールですか。
はい、ここから説明しますよ。はい、はい、もししくじった場合はまたフェードで消えていきます。どうぞ。
まず数字のカードが100枚あるんですよ。
はい、
こちらのゲームね。
はい、
で5色、色が5色に分かれてて、
うん、
1から5の数字が書かれてるカードが各4枚。
しますと、
はい、
ですね、まあ先ほども言ったように色もしくは数字を、はい、フォローする形ですね、まあ、マストフォローなんですけど、
はい、
必ずフォローしていただいて、
はい、
出していきます。でそれぞれ手札から出すんですが、
はい、
その際に自分も食らっちゃうんですね。ここがポイントなんです。
はい、
自分が例えば黒の2を出した場合に、まあ時計回りで回っていって一周したら自分もまたね、自分で黒の2っていうルールを作ったにもかかわらず、
はい、
黒か2を出さなくてはいけないっていう風にそのルールに縛られる状態でぐるぐるぐるぐる回る。
そうですね、
そして出せなくなった人もしくは出したくない人っていうのは、はい、そのカード枚数がそのままマイナス点になります。なので、まあ、黒の2だろうが、青の4だろうが、数字は関係なく、
はい、
まあ、引き取ってしまった、そこの場に出てしまった、すべてのカードが枚数分マイナス何点となってしまう。
はい、各カードにつきマイナス1点ですね。
そうです。
はい、
そして赤いカードがチパミさんなんですか？
赤いカードがですね、その書かれてる数字、1から5の数字の、その数字がそのままマイナス点となります。
はい。
はい。つまり、5の赤いカードだとマイナス5点となります。
大きい。
はい。
そうなんです。
はい。
で、このゲームの面白いところっていうのは、まあ、ルールだけ聞くととっても簡単。
うん、
ね、これこそ誰でもできるし、うん、まあ、先ほど言ったように20分で簡単にできて、
うん、
誰でも入れる。
うん、
でもこれ本当にヒリヒリするね、もうとてつもない緊張感に襲われるゲームなんですけど、まあ、イラストがエロいっていうので緊張するっていうのもありますが、
そうですね。
要は、
はい、
逆転したいから、皆さん手札。っていうのに赤い5とか赤い4っていうのを逆転用に置いておきたいんですよ。 心理的には、はい、なぜならそれを最初のうちに出してしまうと、あとで他の人が赤い5とか赤い4とか赤いカードとかね、高い数字のカードを出してしまった場合に、はい、自分が出せなくなってしまう、
防御ができなくなる、
防御ができなくなる、さらに攻めにも使えなくなる、
そうなんですね。
もしグミさんが赤い5を真ん中にバーンと出して、うん、まあ、私がスタートプレイヤーだから赤い5がルールよと言ってバーンと出した時に、周りの人はいぎゃー5ももう赤のカードも残ってないってなってしまったら、
はい、
その赤いカードね、マイナス点の大きいカードを引き取らなくてはいけない。なのでまあ要はゲームが進めば進むほど皆さんの手札が減っていくので、
はい、
出せるカードのバリエーションが下がっていく、まあ、少なくなっていくんですね、
うんうん、
その時にどこまで赤いそして高い数字を残しておけるか、
はい、
っていうのが大事なポイントです。
そうなんですよ。
かといって残しておきすぎるとね、まあ他のカードばっかり使っちゃって結局まあ、いっぱい引き取ってしまって、まあ、枚数で負けたりとか、っていう風になるので、出すタイミング、そして隣のプレイヤー、
う
ん、これも大事です、
はい。
隣のプレイヤーがどれだけね、
その、
間抜けな人間なのかにもよって、
はい、
だいぶ変わりますから。
私、そういう人を水門と呼んでます。
まあ、ダムですね。
はい、ダムです。はい、せき止めてもら
う。どんだけ自分が、まあ、手札が、
はい、
まあ、ランダムで配られるんで、まあ、しょっぱいね、
はい、
カードが配られたとしても、自分よりも前の人が、はい、全てをね引き取ってしまえば、うん、自分は全然まだまだ勝てる可能性があるので、
うん、
はい、っていうところで並び順も大事。
そうですね。で、うん、これカードを出し続ける限りは何周もするので、
はい、
どんどんカードが溜まっていっちゃうんですよね、
うん
うん、
なのでもし自信がないカードが一番最初に出ちゃった場合、まあ、自分の手札の中にその対抗できるようなカードがない場合は、
うん、
もう早いうちに引き取っちゃうのが
ね、それもね、
はい、
それもまあ手段としては
そうですね、
はい、
ただ、まあ、3枚未満の場合は山札から取って3枚にしてから引き取らないといけないですよね、
まあ、一応ペナルティがあると。
そうですね、
はい、というふうにまあバランスも取られていますし、
はい、
あとイラストがエロいんで、
はい、
これもまたね、
はい、
うまくできてるなって思うのは、皆さんにランダムで配られた際にジロジロと自分の手札を見てる人は基本的に赤いカードを持ってるんですよ。
ああ、それはありますね。
うん、まあ、特に男性ね、
はい、
うわおっと、
はい、
下なめずりなんてしようものなら、こいつ赤いカード持ってんな、気をつけとこうっていう風になるので、
はい、
まあ、そこら辺もポイントですね。
ぜひね、
おじさんのパッケージの時は絶対なかったことですね。
そうですね。なのでちょっと遊び方がね、一つ、まあ、プラスされてるんですが、はい、っていうところで、
はい、
はい、インフェルノでした。
はい、
はい、で、かおりさん、かおりさんも一応ね、おすすめのものをね、
はい、
今回用意してくださったんですけど、
はい、
何ですか？ん？
はい。
あ、はい。あー。いまいち何言ってるか分かんないので。かわいいなー。かも、やばいですね。まあ、これは後でナースのグミさんがまあ、
はい、
ね、応急処置していただくということで、はい。
お願いします。
まあ、かおりんさんのおすすめの作品は、
はい、
今回は、まあ、なかったことに。
なかったことに。
はい、ということで。はい、
はい、
一応ですね、多人数用ゲームの紹介はここら辺で終わりますが、
はい、
まあ一応まあ言っておきたいことがあって、
はい、
まあ多人数を許容しているゲームって、まあ結構ね、その使い勝手はいいんですけど、実は遊ぶ上でのそのマスト人数はそこに記載されてる人数じゃなかったりするんですよ。まあこれはもう多人数に限らずなんですけど。
お、
例えばですね、まあ酔いどれ猫のブルースっていうね、
はい、
まあこれもクニーツヤのゲームがあるんですけど、
はい、
これも結構人数はまあ多くても遊べるって書いてるんですけど、実際は3人で遊ぶのが一番面白いです。うん。っていうね、まあそのカードの枚数のバランスだったり、
うんうん、
まあそういったゲーム性で、まあこの人数で遊ぶのがマストだよっていうのは、まあボードゲーマーの中では、まあ結構まあ普段からある話なんですけど、
うん、
まあそういったのも気にしながら遊べるようになるとより楽しめるかなと。
うん、
まあ要は、酔いどれ猫のブルースやりましょう。あ、人数何人までいけるから、じゃあその人数でやりましょうってやって、なんかこれすごいさっくりしてて、そんな面白くないな、クニーツヤなのに、とか思ってたら、実はまあネットなんかで調べると、3人がマストだよって書いてるんで、いざ3人でやるとめちゃくちゃ面白かったりするんですね。なんでそこら辺の人数も気をつけるといいかな。さらに、例えばポテトマンっていうゲームだと、
はい、
4人、まあ、5人までできるんですけど、4人でやるときと5人でやるときでルールが変わったりするんですね。 まあそれもトリックテイキング。まああの、はい、インフェルノと一緒でトリックテイキングゲームなんですけど、色とか、まあ、数字を守るんですけど、うん、あの、色の数が人数と、まあ、比例してればこういうゲームだ、こういうゲーム性だし、まあ、それより増えてしまった場合、5人だった場合はこうやってくださいみたいなのがあったりして、意外とね、その遊び方が変わったりするゲームもあるので、まあそこら辺は買われた際にね、はい、こういった風な人数で遊ぼうとかっていうのを考えるといいです。はい、というわけで、はい、ではね、続いて映画の話になりますが、ここで一旦休憩。はい、はい、では、さあ